9章の5節に、一人の緑子が私たちのために生まれたとあります。この緑子、赤ん坊ですよね。それとの関連で先週扱ったメシア予言、見よ乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという7章の続きであるかのように、解釈されることもあります。しかし実際この7章と9章の間の8章を見ますと、先週扱ったところからの状況の変化があったことがうかがい知れます。詳しく説明していくと時間がないのですけれども、8章でイザヤは自分の息子に少し変な名前をつけます。聖書に書いてありますけれども、マヘルシャラルハシュバズ。でこの外国語の響きが変なのではなくて、この言葉の意味が、分取りは早く、略奪は速やかに来る。この意味こそが、ある意味少し理解しがたいものなわけですね。いわば敵国の侵略が今まさに自分の息子にそんな名前をつけることが普通はないんですけれども、でも聖書の預言者時々自分の結婚だとか自分の子供の名前とかでその時の状況をこう語ることがあるんですね。ここもそのようなものであります。先週お伝えした通り、7章の預言の背後といたしましては、ユダの国の北に隣接してアッシリア帝国にユダよりもより近いイスラエルとモアブという国がありました。でその2つの国がいわばパレスチナ連合を組もうとユダの国に迫ってきていたわけでありますね。しかしこの8章の背景となる状況におきまして、このユダの国の2つの国、イスラエルとモアブ、その首都であるダマスコとサマリアがすでにアッシリア帝国の力によって陥落させられた。でこの2つの国がもはやユダには攻め入ってこない、7章で懸念されていた状況がすでに終わったというのが8章にある状況である。でイザヤが息子につけた変わった名前、敵国が今攻め入ってくる、これは北のイスラエルとモアブに対する予言だと言われております。それであるがゆえ、今イザヤがいるユダヤの国は小康状態ではあるけれども、本来兄弟国であるイスラエルがそのように、世界を征服しようとする大きな帝国の力によって滅びてしまう、そうした状況を踏まえて今日の9章の予言が語られていくのであります。新共同訳では少し8章の最後の部分もこの予言に含まれていますけれども、8章の23節に出てくるゼブルンの地、ナフタリの地というのはほぼガリラヤ地方と重なるところであります。イスラエル王国の一番北の端の方である、そこで先に恥ずかしめを受けたとされるその地域が後には栄光を受けると予言されるのであります。今現に北のイスラエル王国全体がアッシリア帝国によって滅ぼされていく、しかしそれに対して現に恥ずかしめを受けたその地に後には栄光が与えられる、そのようなことをイザヤは語るのであります。9章に入ってのその予言で 感謝の歌が歌われていくことになります。一節の二行目に死の影の地に住むという表現が出てきますけれども、これは詩編の23編、死の影の谷を行く者、あれを思い起こさせる表現でありますね。で、死の影、これが一人一人の個人の死というだけでなく、イザヤの今置かれている状況であれば国が死ぬ、国が滅びる、そのような歩みを今なしているのだ、そのことに思いを寄せざるを得ません。その亡国の思いに人々は揺れ動いているのです。そしてそのような国が滅ぼされていく、その脅威は目下アッシリア帝国によってもたらされていますが、この後実際の歴史を見ていくのであれば、バビロン帝国によってもこの脅威は続き、さらにユダ自身がさらに悲惨な目に遭う、バビロン捕囚に遭っていくということが歴史の上で語られることである。しかしそれでも先にどれほど恥ずかしめを受けたところであっても、希望の光が さしてくるというのがイザヤの予言全体の趣旨であります。その光をもたらすために王が生まれてくるのです。王が生まれるというのは王が即位する、そのことの比喩的な表現であると考えられています。五節の最後の行ではこの王に対する四つの称号が冠せられ、さらに六節ではその新しい王の統治による平和は絶えることがないと言われています。今日の説教題、その平和は終わることがないというのは新しい聖書の翻訳から引用いたしました。イザヤが予言するその予言、その平和は終わりがないものだと。先々週の説教で扱ったのですけれども、イザヤの2章4節、イザヤが語る平和は神様が歴史の彼方に実現させるものであり、それを受け負う新しい王が登場するのだ、そのことをこのイザヤ書冒頭の部分では述べていくわけですね。その神様がもたらす平和は、彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする、戦争の道具であったものが農業の道具に変えられる、そのような平和がもたらされるというのですね。しかしこのような平和は人間自身の力によってはまず実現させることができないものであります。皆様の中にも SNS と呼ばれるものですね、扱っている方いるかと思いますし、そんなの全然知らない、やってないっていう人もいるかと思うんですけれども、私もいくつかの SNS でこうある意味世界の有名人、それこそ世界のリーダーたちが発する言葉を直接見る、そのようなこともしてはおります。で、先週もゼレンスキー大統領のインスタを見てみれば、自分たちは平和のために戦うのだ、そのようなことがこう書かれている。で、それは当然ウクライナの状況におきましては当然のことかと思うんですね。みすみす戦いをやめたら直ちに隣国からの侵略に遭ってしまう。とはいえそこで戦い続けなければいけない、槍を剣を現在であれば戦車をミサイル絶えず補充して、それで戦い続けなければ平和をきたらせることができない、 それが人間の世界、この世の悲しい現状であります。しかしイザヤが予言する神様がもたらす平和は、この人間の世界それ自体を覆すようなものであるわけです。今日の旧約の聖書箇所と新約の聖書箇所、まあ、素直にイザヤの予言が新約においても引用されていることが引用されていることが、まあ、分かりやすい箇所であったかとは思いますね。イエス様が地上に来られ、そして実際にイエス様が働きを始めて行かれる中で、まさにこのイザヤの予言が成就していく、そのような大きな流れは私たちも聞き取ることができるかと思います。ただイエス様がまだ何も言葉を発していない、ただこの世に生まれた、そのクリスマスの物語の中でもイエス様において実現しつつあることが聖書においては語られております。お宮参りに来た赤ん坊のイエス様に出会った老人シメオン、その人の紹介として、この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたとあります。またルカによる福音書で最初に出てくるザカリアですね、まあ、天使によって口が聞けなくなってしまうわけですけれども、けれどもこのザカリアが何を願っていたか、一見すると年取った夫婦に子供が与えられることを願っていたかのように思えますが、夫婦自体が特に老人なので彼らの願い事が子供が与えられることだとは到底思えない。では何を願っていたかというと、天使のお告げの中にあるのですが、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる、彼はエリアの霊と力で主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせ、準備のできた民を主のために用意するとあります。イスラエルが回復すること、クリスマスの物語の登場人物たちはいわばそれを待ち望んでいるのであります。ただイスラエルという神様のご支配、これがいかに実現するのか、ユダヤ人であるとしても神の民であるとしても、自分たちの望ましい仕方でこれが実現することを求めがちなのであります。それこそ福音書の時代におきましては、実際にはユダヤの国の王様としてヘロデが立っておりましたけれども、このヘロデは外国人であります。隣国イドマヤの血の方が強い。そしてなぜ神の民である自分たちが、今の国の王として外国人を立てなければいけないのか。さらにユダヤの国はこのイエス様の時代、福音書の時代におきましても帝国の属領であって、アッシリア、バビロンから始まった帝国支配のもとに、今もローマ帝国のもとにいる。自分たちが外国人、聖書の神様を信じていないこの世の支配者たちのもとにいることに大いに不満を持ち、その今の現この世での政治体制ですね、それが転覆するようなことも大いに求めていたのであります。それは人間としては最もなことかと思うのですね。現代におきまして戦争を続けなければみすみす自分たちが滅んでしまうのと同じようなこの世の悲しい現実かと思うのです。けれども クリスマスに生まれた赤ん坊は、そのお方が新しい王として実現される支配は、イザヤをはじめとして旧約の預言者たちが語っていた救いを実現されるのであります。先には恥ずかしめを受けていた。しかしその歴史の延長線上に栄光をもたらす、光をもたらす、そのような王が、救い主が君臨されるということをキリスト教は信じているのです。イエス様が宣教を実際に始められた場面で引用されるマタイによる福音書、地名が挙げられることで今日のイザヤ書との関連があることがわかります。しかしこのマタイの福音書はさらに続いて悔い改めの勧めが述べられていきます。悔い改めというのは単に私たちが心の中で反省するだけではありません。実際に生き方を変える方向転換をするということであります。現世において平和のために剣や槍、それを持つことは仕方がないかもありません。しかし現に剣や槍を持っている者たちが、新しい王が来られた時、イザヤが予言していた終わることのない平和をもたらす方が来られた時、どのように感じることであるか。自分たちが力によって平和を生み出そうとしていた、より強い力を持つことに躍起になっていた、そのことで言い訳ができるでしょうか。そこで剣を、槍を、戦車を、ミサイル、手放さなければいけないというのが悔い改めの生き方であります。自分だけではそのことはできないかもしれない。この世の生き方に染まっているだけでは当然できないし、みすみす悲惨な目に遭うこともあり得るのであります。しかし神様が送る新しい王、永遠の平和をもたらす方が来られるのであれば、その到来が確かであることを知るのであれば、私たちは悔い改めを始めざるを得ない。悔い改めは自分一人で成し得ることではなくて、神様の前に出る、そのことによって初めてその機会を得るものであります。この世の歩みを続けていく中で、少しばかり良い、より正しい生き方を目指すというのではなく、根本からこの世のものに頼るのではなく、神に頼る生き方に方向転換すること、それがイエス様がこの世に来られるとともに問いただされることであるのです。クリスマスにこの世にお生まれになった救い主は、そのご自身の身に人が罪を犯す呪い、そのすべてを引き受けられたがゆえ、私たちは罰の呪いからは解放されるのであります。その感謝を生み出すことこそが私たちには問われるのであります。イエス様は武力だけではない。イエス様の地上の生涯、福音書に語られておりますけれども、お金を頼りにすること、律法を自分の力で守ること、血縁を頼ること、この世では確かと思えるさまざまなことを厳しく批判なさるのであります。武力と同じように、それは神様の救いを私たちに保証するものでは決してない。 ただ神様がご自身の支配が確かであるということ、それを示すために一人の男の子をこの世に生まれさせたのであります。そしてそのお方は、私たちが罪に負け死に負けてさまざまな悲惨を味わうその呪いをすべて身に受けて滅ぼしてくださったがゆえ、私たちは悔い改めることができるのです。イザヤが語った希望の光を、私たちはクリスマスにお生まれになった方を通して見ていくことができるのです。その恵みが与えられたことを感謝して祈りを捧げましょう。天の父なる神様、クリスマスにお生まれになった御子イエス・キリストと共に私たちが生きるとき、私たちの生き方は変わります。神様に直面するということは、私たち自身の至らなさ、罪深さが明らかになる恐ろしいことでもありますけれども、しかし私たちの救い主はそれをすべてご自身の身に引き受けて滅ぼしてくださいます。それでなお私たちは神の御子を希望と勇気を持って仰ぎ見ることが許されるのであります。私たちに必ずもたらされる希望に元気をいただくものとならせてください。私たちの信仰を熱く養い育ててください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。